ひばりクラブ、ご覧の皆様、こんばんは。また、落語界の皆さん、こんばんは。ちょっと、声がしゃがれてるようなんで、水を飲んで再スタートいたします。どうも失礼いたしました。アコースティック哲学の第2シリーズですね。貧弱なアメリカ人っていうか、貧乏なアメリカ人っていうか、物が欲しいアメリカ人っていうかですね。アメリカ人は貧乏なもんですから、もうどうしても自分の国だけでは、気分が収まらない。ということでですね、いよいよイギリスから移ってきたのがまあ17世紀、まあこれ、17世紀の後半、18世紀に独立してますからね。それから、まあそこでインディアンを騙して、ここが皆さん日本人がわからないところなんですけど、日本人はそういう生活をしたことないからわかんないんですけど、インディアンを騙そうとしてるんじゃないんですよ。インディアンの土地を踏んだ取るのは、自分たちがイギリスから来て、それでライフルを抱えて、インディアンの部落を襲って、そこでインディアンを殺して、その土地を取ると、外から見たらどうしても、アメリカ人がインディアンの土地を侵略して取ったと見えますね。だから反発を買うわけですよ、周りから。それを防ぐために、まずインディアンに酒を飲ませて、英語の契約書にサインさせて、この土地を受け渡すぞと。明け渡すぞっていうサインを取って、それから何日かしてライフルを担いで行って、お前たちこの英語の書類にサインしたじゃないか、ということ聞かないたら殺してその土地を取るっていうふうに、凝ってるんですね。凝ってるっていうのは評判を気にしてるわけですね。それはどうして評判を気にしてるかってなら、自分たちが悪いことをしようとしてるってことを知ってるからなんです。その点である意味じゃ頭がいいんですね。で、メキシコ、からテキサス州を取って、そして太平洋から大西洋までの領域を、アメリカ大陸を取ろうと思った時には、メキシコと戦争をするとですね、テキサスという州はアメリカが取った方がいいのか、メキシコがもともとテキサス取ってるわけですから、これ侵略になりますね。今のウクライナをロシアが侵略したって、現状を壊してるってこう言いますね。こう言われるのを防ぐために、まず260名の、メキシコとの前線の砦、アラモの砦を補強せずに260人のまましといて、向こうから8000人の、それ挑発するんですよ。俺たち今からテキサス行くぞってメキシコを挑発するんですよ。そうすると、メキシコを取りに来るっていうか、しょうがないからメキシコは陸軍出すわけですよ。8000名出したんですよ。そしたら260メートル8000名になるでしょ。そうすると、普通の神経ですと、あ、これは負けるから、大変だっつって、アメリカの方は、アラムの砦に、軍隊を増派するんですよ。ところが、それわざとしないんですね。わざとしないで260人のまま、そうすると8000人のメキシコ陸軍が来て、アラムと戦いになって、それもおまけでアラムは降参もしないんですよ。戦うんです。そうすると全滅しますね。そうすると、なんだ、メキシコは260人のアラブの砦を全滅させて汚い奴らだっつって、メキシコのテキサス州を取るんですよ。凝ってるんですね。それが今度はスペイン戦争の時には、メリー号という自分たちアメリカ軍の軍艦を自分たちで爆破して、これも2、300人死んで、水兵が。それからアメリカの女性をレイプして、スペイン人にレイプさせて、そして、それを新聞に載せるっていう。だから戦うんだ。そうじゃないと、今までカリブ海にしても、太平洋にしても、フィリピンにしても、スペインが所有してますから、そこをアメリカが攻めに行ったら、現状否定になるじゃないですか。で、やらないんです。アメリカはそこはもういつもその手なんですね。それで、スペインと戦争になって、これは1900年ですね。1900年に戦争になって、そしてカリブ海の覇権、太平洋の覇権、フィリピンを植民地化すると、まあ、いうことになったわけですね。そしてこの地図を今度掲げましたが、1850年までの進出線というのはカリフォルニアまでなんです。それで1900年における進出線というのが北はアラスカ、中央部は太平洋、ハワイですね。ハワイと太平洋。それから南はフィリピンを取る点まで来ます。で、ここまでは海ですからね。来るときはスーッと来れるんですけど、次取るって言ったら 日本でしょ。で、日本と朝鮮とベトナムが引っかかってくるんですよ。これはやっぱり大門ですからね。まあ、どうするかということで、随分計画を立てて、まあ、1900年から1950年にかけて、主に日本をターゲットにして、そして攻めてくるんですよね。これは同じなんです。自分たちが貧乏で、もっと富を増やしたいから、アメリカの中はもう増えないと。じゃあ外国で増やそうと。で、外国で増やすってことは外国にもう人がいるから、インディアンぐらいだったら騙せるけど、やっぱりスペインとか日本になると騙すの大変だと。まあいうことでトリックをかけるわけですね。で、まあ日本人っていうのはまあ、ある意味で優れてるんですけど、ある意味ではおバカさんなんですね。ですから、日本人の多くはですね、アメリカに戦争を吹っかけられて、それでまあ、負けたか勝ったかこれ後でもう一回やんなきゃいけないんですけど、まあ、戦争が終わると、日本人自身が、特に左翼の人ってね、東大出てる人でも頭なんですよ。こう言ってんですよ。日本が悪いことをしたので、アメリカという警察に罰せられたんだ。だから日本が悪いんだ。だから東京裁判も受け入れていいんだと。こう来ちゃったんですよ。おめでたい民族ですね、日本人はね。おめでたい民族です。アメリカが日本を攻める理由は全くありません。まずアメリカは世界の警察でも何でもありません。その時ちゃんと国際連盟もありましたしね。別にどうってことない。それから、アメリカから日本は相当遠いですね。しかも、アメリカは資源を持って人数も多いんですけど、日本は資源もないし人数も多くない。別段植民地を持ってるわけじゃないんですよ。まあね、そういうふうに言うとまた、日本が憎くてアメリカに着きたいというアホ日本人っていうのはね、満州国があったじゃないかと。満州国は植民地とは言えません。それから、朝鮮半島と台湾ですね。これは日本に近接しておりまして、当時の植民地、例えばスペインならフィリピン、イギリスならばインド、フランスならばインドシナ、そういうような桁のね、植民地と全く違います。オランダならばインドネシア。まあ、近国との歴史的な争いの中に生じた領土の線引きの問題ですね。これはドイツとフランスの間の中間地帯もありますしね。いくらでもあります。そういう問題ですから、これは日本が別に世界的に悪いことをしたなんてことは全くありません。もともと満州というのは中国の領土ではありません。しょっちゅう中国は自ら満州は自分たちの国ではないとこう言ってますからね。中国が満州のことをけっつける必要はありません。満州帝国の皇帝は溥儀っていう元々の満州の国の王様が皇帝をやってました。まあ日本がそれを管理してましたからね、管理責任はありますけどね。まあ国際的に問題になるようなものではありません。よほどこうこじれてこじれて考えなきゃいけません。そこでアメリカはすごく考えました。日本を攻めるときはね。それはメーン号とか、それから女性を一人レイプするとかじゃ済まないから。国際的にアメリカが日本を攻めるのに、真面目な口実を作らんっていうか、それには一つはロシアのソビエトですね。ソビエトの共産主義の国際共産主義、コミンテルンのスパイを日本の内閣と、それからアメリカの国務省に入れるってことですね。デクスターってのはアメリカではデクスター。まあ、日本はゾルゲ、ここ入ってましたけど。まあ、近衛内閣、日本の近衛内閣を揺るがすような大規模な作戦をしましたね。それから、日本を攻撃するために、中国の蒋介石と蒋介石の夫人ですね、宋美齢さん。それをたぶらかしてですね、自分の味方に入れる。で、まあ、中国っていうのは白い中国人って言われるように、アジアの国を守るっていう思想は中国にありません。中国の中華思想っていうのは、アジアの国をやっつけるという思想で、今までもアジアの国でアジアの国を守ったのは日本だけですね。日本だけがアジアではインドも守り、タイも守り、トルコも守りということで、他の国を一生懸命守ってきましたけどね。インドネシアも守り、インドシナも守るとやってきましたけど。まあ、こういうふうな人のいいことを国際的にやるときには、ちゃんとその意義が分かって、作戦を組んでやらなきゃいけませんからね。まあそういうことで、一応それでは日本に先に手を出させなきゃいけない。そのためにはハワイを攻めさせると。 海軍で。それは海軍ですから大したことありませんからね。日本はアメリカ本土を攻めたこと一回もありませんから、きっかけがないんですよ。日本がアメリカを攻めれば、アメリカは反撃できますからね。ハワイっていうのも本当はもともとはアメリカじゃないんで、1900年にハワイ王国をアメリカが分取ったとこですからね。だけどまあ基地は置いてありましたから。そのハワイの基地を日本が攻めてくること分かってましたけどね。全然情報は入ってましたけど。飛行機も飛ばさずに、千島列島から3日もかけてのんびりのんびりやってくる日本の連合艦隊をわざと発見せずに奇襲させます。そしてこれはアラモと一緒ですね。日本の奇襲によって戦艦が沈んだとかね。散々、デタラメを言ってですね。そして、日本に宣戦布告をする。いつもの通りのアメリカのやり方を実行します。しかしアメリカはすごく気が引けましたね。これはだけど、バレるなという感じはあったでしょう。そこで、戦争が終わったら東京裁判っていうのを行ってですね、アメリカの裁判の正当性を作るんですね。現在でもまだ、それに汚染されてる人がいて、この前広島の原爆記念の日にこともあろうにイスラエルを呼んでガザ地区の方を呼ばないと。これはね、日本から見て日本人でイスラエルを審判の人とガザ地区審判の人がいるのはいいんですよ。これは別に僕はどっちってことはそのことはどっちって言ってないんですね。ただ、原爆の記念日を祝うんであれば、あれは戦争ではありませんから。民間人を殺したということで、平和の日を作ってるわけですからね。ですから、広島市長はそれも知らないのっていう感じになりましたね。だけど、それが日本の、実は今の左翼の能力の限界なんですよ。もちろん東京裁判も、真っ先に統一高裁判やるなら、平和のための罪つって軍人を処刑するんじゃなくて、あれ戦争犯罪を処刑するんじゃなくて、虐殺を処刑するわけですから、当然アメリカのトルーマン大統領とか、それから東京の大空襲をやったルメイ将軍とかですね、そういう原爆を落としたとか、東京大空襲をやったっていう人が、虐殺の罪で処刑されるのが東京裁判でした。しかし、全く180度資格が転倒しておりましたね。これも、日本人が歴史をちゃんと見ずに、そのために今アコースティック哲学の第2シリーズを慎重にやってるんですけども、こういう事実認識のとこで間違うと、いくら考えがしっかりしててもダメなんですね。広島市長になっちゃいますから。まあそういうことで、今日はこの図をよく見ていただいて、その後、やっと日本を1945年ですかね、退治して、朝鮮戦争をやり、ベトナム戦争をやります。ベトナム戦争の時もトンキン湾事件って残しますね。これ全く同じですね。アメリカがベトナムを攻撃するのはいくらなんでも変なんですよ。だってアメリカはベトナムから攻撃受けるなんて可能性はないんですから。だからドミノ理論っていうのをまず作って、共産主義っていうのは遠くにあるように見えて、ドミノのようにバタバタっと来るから、我々アメリカはベトナムまで行かなきゃいけないんだっていう理論をまず構築する。理論を構築しただけじゃ済まないので、トンキン湾でアメリカの空軍の飛行機がアメリカの駆逐艦2隻を攻撃して、そして攻撃された駆逐艦の絵を、写真を全世界にばらまいて、ベトナム軍がアメリカの駆逐艦を攻撃したということにして、アメリカのベトナムに対する爆撃が始まるんですね。これにまた騙される人がいるっていうのは不思議ですね。騙される人が頭を巡らして、アメリカの作戦が分かってて、頭を巡らすならいいですけども、朝日新聞とかそういう論調を見てますと、明らかに騙されております。だからこのアコースティック哲学の2番ね、貧乏なアメリカ人、なぜアメリカ人は貧乏なのか、ということを考えるときには、現在の日本のね、マスコミの報道の下で、日本人が考えるのがちょっと無理かなと。まあいうふうに私は考えております。もっと冷静に物事をちゃんと分けて考えなきゃいけないと思っております。